こんにちは、大崎です。今日はインプットの仕方についてお届けしたいと思います。今日初めてこう音声メディアっていう形で、メルマガの方に載せているんですけども、なんでこういうことしようかなと思ったのかっていうと、最近ちょっとハマっているボイシーっていうアプリがあります。音声アプリです。で、ポッドキャストとかあると思うんですけど、それとはちょっと違う形で、もっと手軽に、本当にアプリラジオっていう感じですね。ラジオじゃないんですけど、音声を聞けるアプリがあります。で、ハーチューさんの、音声っていうのが、大体毎日1日1個上がってくるので、それを朝10分程度聞いて、で、それで1日をスタートさせるみたいな感じで、過ごしています。まあ、そんな感じで今ちょっと音声メディアに興味を持っているので、今日はこういう形でお届けしているんですけども、で、その中でですね、今日のテーマ、インプットの仕方についてって、お伝えしていきます。で、最近読んでいる本で、独学の技法っていう、ダイヤモンド社から出てる本があるんですけども、これが結構読んでいて、私も普段やってることだなとか思いながら、そういえばこういう仕事してるとこうみんなから普段どういう本読んでるんですかとか、こういうこと知りたいんですけど、誰かおすすめの、コンサルタントの方いませんかみたいな、ことを、クライアントさんから言われたりします。で、私やっぱ思うんですけれども、その人のその専門力、専門性とか、思考の仕方、考え方の癖っていうのは、やっぱり何をインプットしているのかによって結構変わってくるのかなって思っています。で、もちろんインプットだけで留めては意味がなくて、どういう目的でそれをインプットしようと思ったのか、で、そのインプットした内容を、自分の専門領域に合わせて、どんな風にこう抽象化して、一つの構造に落とし込んで、そしていつでも取り出せるように、こうストックしておくのかっていう、そういう学び方があるかなと思うんですけども、その中でもね、どの情報をインプットしているのかっていうのはやっぱりすごく大事かなと思っています。で、インプットの仕方というか、私がまずどういうのをインプットしているかっていうお話なんですけども、やっぱり SNS 企業っていうことで、そのあたりでこう活躍している著名な方っていうのは、やっぱり、見てるようにはしています。例えば、PR だったら、イクノさんっていう方とか、最近、企業をこう、仕組み化させていくのか、それとも、今の時代の流れである、俗人化した、企業にするのか、みたいな記事があって、すごく面白いなと思ってたんですけど、PR だったらイクノさんだなとか、あと、最近よく、クライアントさんからもいろいろ聞かれるんですけども、オンラインサロンについて学びたいときは、どうしたらいいですかっていう時も、オンラインサロンだったら、今、私だったら、もうすかさず、中里さんっていう方がいるよってお伝えするんですけども、まだまだその書籍とかでこう、体系立てて、うまくまとめられているところってないなと思っていて、で、そういう意味でいくと、中里さんの運営してる、メディアとか見てもらうと、メルマガもそうですけどね、見てもらうと勉強になるなと思います。で、あとその高単価商品だったら大沢さんっていう方がいたり、あとその、なんていうんですかね、こう、やっぱり人生変えたいっていう方とか、結構聞くんですけど、そういう方だったら私はもう間違いなく、山田さんっていう方がいるので、その人をおすすめするとか、日本一を目指すんだったら、浜田さんっていう方がいますとか、そういう感じでいろいろ紹介とか実は普段から結構してますね。で、ですね、で、その中で、じゃあそういう情報をどこで集めてるのかとか、自分の専門領域を高めるためにどうしてるかっていう話にまた戻るんですけども、基本的には、私はブログの記事と、ツイッターの、タイムラインに流れてくる、コンテンツ、そして本っていうところを中心に、勉強しています。で、ですね、一番いいのはやっぱりツイッターで、著名人の方々をこう、まずフォローするんですよね。著名人というか自分が興味持っている人ですかね。で、その興味持っている人が誰をフォローしているのかっていうのをチェックして、で、大概知らない人たちだったりするんですよね。そのフォローしている人たち。で、どういう人たちなのかわからないので、自分もその人をフォローして、その人たちのつぶやきとか、シェアしているブログ記事っていうのをチェックします。で、そうすると自分の知らなかった世界、地殻外のものとかが、どんどん情報として、入ってくるわけですね。 で、自分でこうブログを検索するとかっていう形で検索で情報を集めるっていうやり方あると思うんですけど、どうしても自分で検索しようって思うと、自分の頭の中にある、まあその知覚内というか、その自分の世界の中で完結してる範囲でしかこう検索できないわけですよ。知らないことは検索できないと。なので、自分の枠を広げてインプットしたいと思ったら、まあ、その、ツイッターとかの、タイムラインから、受け身で情報をゲットするっていうのが良いかなと思ってます。まあ、そういう意味では、テレビとかラジオもそうなんですけども、やっぱりその専門領域を絞って、まあ、本当にマス向けのメディアっていうのは本当に幅広すぎたり、エンターテインメントに偏ってたりするし、そのやっぱメディアの操作っていうのも行われているので、まあそういう意味ではツイッターがすごく私は勉強する上ではいいかなと思ってます。で、本もそのツイッターを、まあタイムラインを見てて、あ、こういう本が今流行ってんだなとか、で、なんでこの人はこの本を読んでいて、それを読んでどういう感想を持ってんのかな、みたいなのを見て、で、それが面白ければ、それを本屋に行って立ち読みして買うって感じですね。で、私あまり、そのアマゾンとかで、こう、買うってことは少なくて、で、なんていうか、結構、立ち読みで、まあ、3分とか5分見るだけでも十分だったりする本が結構あるんですね。で、そういう場合、そういうのを Amazon とかで買っちゃうと、なんかすごいがっかりした気持ちになるので、本屋に行って、まあ、30分くらい立ち読みして、バーッと見て、で、その中で、自分が普段から考えてることをさらに深く考察してる本であったりとか、全く知らない分野ですごく興味持てそうなものがあったら、買って読むっていうことをしています。で、今回読んでる独学の技法っていうのも、なんか自分が普段からやってることに近いなと思って、で、それをまだ、自分は無意識になんとなくやってるけれども、この本ではそれをすごく言葉で言語化して体系化されているので、これを読んだら自分の言葉で、自分が普段無意識にやってることを話せるんじゃないかなと、そういう感じでこの本を読んだっていう感じですね。で、他にも自分の知覚外っていうことではお金 2.0 っていうのがすごく面白かったので読んでますし、少し前だったら魔法のコンパスとか西野さんの本もやっぱりすごく知覚外の内容で、まあ、勉強になったなと思ってます。まあ、そういう感じでこうインプットをしています。なのでブログとかも定期的に読んでるものっていうのはほとんどっていうかほぼ皆無に等しくて、たまたまタイムライン、ツイッターのタイムラインに流れてきたものでこう勉強しているって感じですね。で、まあそれがメインの知覚外、自分の知ってる知らないことを勉強するっていう意味ではそれなんですけど、自分の専門領域とか知ってることを学ぶ、より深く学ぶ上では、YouTube 使ってます。で、結構自分が勉強してる、専門分野の、まあ、第一人者の方とかで YouTube やってる方やっぱいるので、それを見たりすると、すごい勉強になって、これ結構、まあ、たまに驚かれるんですけど、YouTube に例えば1時間のセミナー音源とか上がってたとするじゃないですか。そしたら、それ私、結構、毎日聞いたりします。で、毎日それをどれぐらい聞くかというと、2年とか3年とか聞いてたりします。で、セミナーとか、経営塾に参加すると、まあ、それの動画とか音声とかで、もらったりすることもあるんですけど、それも未だに聞いてたりします。で、それなんでかっていうと、やっぱり、一度習ったことをその時に全部理解できるってことはほとんどなくて、で、あとその自分のステージというか、考え方とかが変わってくると、また同じこと、同じ内容でも全く違って聞こえてくるので、まあそういう感じで毎日聞いたりします。まあそういう感じで、おそらくインプットの時間っていうのはかなり大量に使ってるんですけども、でもインプットとアウトプットって比べると、私インプットの時間はやっぱり今は2割くらいで、8割がこうアウトプットに偏ってるって感じですね。まあブログとかも、今ワードプレスとノートを書いてますし、SNS も Facebook と Twitter と、で、たまに YouTube やったり、こうやって音声メディア配信したりってやると、アウトプットの比重がどうしても多くなってきちゃうんです。あとね、そのクライアントさん向けのコンテンツ作りとかもやっぱアウトプットに入るかなと思うので、で、アウトプットがずっと続いてると、やっぱり自分の中で枯渇してくるので、自分の知覚外のインプットに集中したくて、そういう感じで、インプットの割合を増やしたりっていうこともしますね。 で最後、結構漫画とかって読むとハマっちゃうので読まないようにしてるんですけど、年に何回かそのお盆とかお正月とかっていう時にまとめて読んで、そういうとこから勉強したりもします。最近はキングダムとかあと東京グールっていうのをまとめて3日間ぐらいほぼ徹夜で読んだりっていうことをしていて、でこの春はちはやふるがすごくなんかのだめカンタービレと雰囲気が似てて面白いよって紹介してくれた方がいたので、ちはやふるを全巻借りて読もうかななんて思ってます。はい、今日そんな感じでインプットの仕方についてちょっと早口でお伝えしてきました。どうもありがとうございました。